ボンクラ映画館支配人のザトウジと申します。2010年4月から始まりました自主ポッドキャストですが、今回で100回目を迎えることができました。記念すべき今回はこの方を特別ゲストとしてお招きしました。
どうも、知っている人はよく知っている、しかし知らない人は全く知らない、私があの変態のアイドル常識人の悩みの種、山本隆二でございます。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
どうもどうも。
ということで今回は山本隆二さんに、
いやいや、こちらこそ、はい、ね、来ていただいて、はい、ありがとうございます。今日も休みなのに来ていただいて、はい、ありがとうございます。
バイバイ。
バイバイ。
ということで、あの特別ゲストの時はですね、はい、あのプロフィールをちょっとご紹介しますので、ちょっと読み上げます。
はい、
はい。山本隆二さん、1958年8月19日京都出身、日本の俳優、元 AV 男優、飲食店経営者、はい、父は俳優の佐々木小次郎さん、後に立て師に転身、
はい、
祖父は映画羅生門の制作主任の小林俊勝さん、はい、遡って曽祖父は文楽の人形を使い木竹文十郎さんという根っからの芸人の家系に生まれるが、一番わかりやすいのは昭和の大スター嵐寛十郎さん、
はい、
女優の森光子さんとも縁続きにあたるが血のつながりはない、
はい、
お弟子さんに、発弁師の坂本来光さんがいらっしゃると、
はい、はい、その通りでございます。万歳。
ちょっとこれからあとは龍さんのお話で、はい、どういうことがあったと、
いろいろ聞いてくださいよ。万歳。
ということで、
すいません、皆さん我慢してくださいね、はい、狂いますからね、私時々ね。すいません、
はい、
万歳。よろしくお願いします。
あの僕らの世代ですと、はい、あの AV で龍二さんの存在を知ったんですけども、
はい、
それ以前を、
あんまり知らない人がいない、はい、よく店でもね、はい、なんで役者とかのやつやるの、もともと役者だったんだよ、はい、役者が AV に出てるんですよ、はい、皆さん大きな間違いをしてるんですね。AV 男優が役者になったわけじゃなくて、はい、僕はね、役者が AV 男優になったんです、
はい、
昔あの大倉映画の社長さんがね、はい、大倉光さんがね、愛人を女優にしたんだって言ってましたね。バ、はい、ナーイ。間違っちゃいけませんよって感じですね。
りゅうりさん、もともとは、はい、子供の頃はプロレスラーに最初、
そうなんです。まあね、ご紹介していただいて、いつさんに、はい、親父もおじいちゃんも、はい、そして、まあ、親戚のみんなもちょっと芸能界にずっといた人なので、はい、まあ、皆さんあの周りから見るとですね、派手でね、はい、いい感じの生活してるんだろうなと、はい、思いでしょうけれども、はい、それは一部の人たちだけでね、はいはい、まあ、そのスターさんであってもずっとそれが続くってことではないわけですよ、はい、やっぱり浮き沈みってのありましてね、はい、まあ、そのうちの親父っていうのはそのもともと大英にいたんですけども、はい、昭和31年に大英を辞めまして、はい、その後東方系の撮影所で兵庫県に宝塚ってあるでしょ、あそこに宝塚映画っていうのは当時ありましてね、はい、そこに入ったんですね。でその後フリーになりましてね、はい、テレビが始まりましたからね、テレビの方の立て師になったんです。そうすると、はい、所属はないわけです、はい、フリー。そうなるとですね、だんだんこのテレビが力をつけてきて、そのなんだか大掛かりなものになってくると、もともとテレビってスタジオで生でドラマを撮ってたんですけど、やっぱり大掛かりになってくると映画界が逆に今度はダメになってきて、映画もテレビ映画って言葉がありましたね、はいはい、テレビ映画をやることにしようかってなった時に、はい、じゃあこれ放送はテレビ局で放送するんだけども、制作は映画会社に作ってもらうってことになったら、はい、例えば銭形平次とか、はい、ありましたね、あれなんかは東映で撮ってらっしゃって、はい、そこの東映の立て師の方が来られますから、はい、うちの親父みたいにフリーの人は、浮いちゃうんですね、はい、東映、大映、松竹とこういうふうにお願いしてテレビ映画っていうのを撮っていただこうってなると、はい、僕の親父みたいなのはフリーでやってた人は浮いちゃうんですよ、うん、そうなるとですね、仕事がだんだんなくなってきちゃって、はい、それでもまあ細々ながらスタジオで撮ってるドラマとかあったんで、はい、あとは、まあ、テレビ映画だけを専門に撮ってる撮影所ってあったんです、はい、なんでしょうか、皆さんよく、まあ、これもまたある一定の年齢にならないとわからないかもわからないけど、ボンカレーの表紙飾ってらっしゃった松山陽子さんってわかります、はいはい、あの方なんかは日本電波って言ってね、はい、テレビ映画専門の会社なんですね、はい、そういうところではいろいろテレビとか撮ってたんです、はい、京都映画っていうのは視察シリーズの、はい、あそこももともと松竹の子会社なんですけども、京都映画って テレビ専門の、まあ、映画撮影所みたいなところだったんですね、はい、そんなところにうちの親父出入りしてたんですけど、はい、だんだんだんだんそれもまたあのなんだかそのもっともう一つ上の松竹の方から流れてきたりね、はい、されるんでね、最後の最後は、まあ、辞めちゃうというふうになってね、はい、そうするとこの生活保護みたいな状況になったりしてね、はい、芸能界っていうのは浮き沈みが激しくて、はい、飯が食えないんだと僕はその学校で生活保護っていうのを受けてるっていうのはみんなにバレるのが嫌でね、はい、カメラの前で芝居する以前に、はい、僕はクラスメートの前で芝居をやってたって言ったのが演技の始めかもしれませんよ、はい、貧乏だお金がないって思われたくない、はい、あくまで周りからはお父さん芸能界の人なんでしょって言われますからね、はい、そうなんだよと、はい、今度新しいやつ企画中なんだよとか言ってごまかしてるわけです、はい、だから嘘の始め、つき始めはねえそういうまた芝居のやり始めはカメラの前舞台の前ではなくて学校の中だったかもしれないな、はい、ってな感じです。だからどうもこの、うん、芸能界っていうのは僕はどちらかっていうと最初嫌だったんです、はい、それをそんな時にテレビをこう見てるとですね、はいはい、今はあんまりゴールデンでなくなっちゃったけどプロレスっていうのはね、はいはい、当時はね僕大体あの怪獣ドラマが好きだったんですよ。あのウルトラマンとかがあるでしょ、はい、ウルトラ Q ってのが一番好きだったけどね、はい、あの俺ヒーロー嫌いなんですよ、はい、あのウルトラ Q はヒーロー出てこないんです、はい、あくまでね怪獣がメインなんです。それで、あの人間がいろいろ科学の力でもってなんとか対峙していくっていうね、はい、そんな中でねあのなんかプロレスもあの俺そのヒーローが、ねはいね、好きなわけで見てたわけじゃないです。ジャイアント馬場とかねもうちょっと僕の上になると力道山とかね、はい、あんまり好きじゃないです。あのどっちかって外人のね、はい、悪役が好きだったんです、はい、その中でもな裏切り者、はい、日系人グレート統合とかね、はい、あいたんですよ。ああいう謎の東洋人、はい、ああいうのに俺憧れてね、はい、そうだ俺もグレート統合みたいになる、はい、グレート統合のサクセスストーリーのこの話がですね、はい、当時あの山田隆さんって知らないですか。プロレスの評論家の、はい、その方が、ね、プロレス入門っていう本を、ね、出してらっしゃって、はい、その中にそのグレート統合物語っていうのがあの5ページぐらいであったんですね、はい、でそれを僕は小学校の時に読みました、はい、タイトルはそれ血はリングに咲く花、はい、リングの上には見えない金がゴロゴロ落ちているそれを拾うも拾わないもお前の腕次第だ、うん、これに俺は小学校でときめきましたねこれそうだこれだ親父なんかの芸能界じゃない。俺も日系レスラーのね、あの、フリをして、アメリカに行ってタコサクスタイルってことで、はい、裸足で下駄履いて、こう、七分のパッチみたいなの履いてね、裏切り者のあの、東洋人、はい、謎の東洋人でね、なんか、試合前に四股の、あの、お相撲の四股吹いちゃったりしてね、塩かなんか相手のレスラーの目にガーってこすりつけて、あれだそしたら、その本には昭和43年ぐらいに買ったんですけど、グレート統合っていうのはね、その現役生活でね、36億稼いだって書いてある。
おぉ、すごい。
すごいでしょこりゃすごいと。俺はもう、がぜん映画俳優なんかにも、はい、プロレスラーになって、はい、ニューヨークのマイソンスキアガーデンに行って、はい、時のチャンピオン、ブルーノー・サンマルチの人間発電所って、オナニーマシンかお前はってね、そうだ、アドレスラーと戦って、3万人の観衆を前に、ね、俺はもう、一儲けしてやるんだって、はい、ね、大スターになってやってやろうと思ってたんですね、はい、それはあの夢は途中で打ち砕かれるんですけどねまあそのまんまその考えを持って中学まで行ったんですね、はい、で京都の僕伏見ってところであの育ったんですけど、はい、近くにねその要するにそのプロレスラーになりたい志の人が学ぶべきそれに付随したそのレスリングもないし、はい、その格闘系の道場が一つもない、はい、柔道の道場もなかったし空手の道場もなかったんですね。たまたまその警察の伏見署に行ってみたら地下に道場があって、あ道場があると思ったら剣道なんですよ。剣道はもう嫌なんですよ、ね、あれ触れ合わないじゃないですか、はい、しないですよね、はい、それはダメなんですね。何かないかなと思ったら中学に入ったらラグビー部があったんですよ、はい、あれなんとなく似てるじゃないですか、はい、でプロレスラーもアメリカンフットボールの出身の方が多いんですね、はい、で日本のレスラーでもグレート草津って言ったんです、はい、国際プロレスの、まあ、エースで頑張ってた方なんです。あの方はそのラグビーのご出身なんですね、はい、あそうだと ラグビーだったらプロレスに近い、うん、これで鍛えて中学校、これ高校に入るつもりだから、はい、中学を出たらもうすぐにアメリカに飛んでアメリカに行ってプロレスラーになる、はい、その代わり最初はライセンスが必要だったんで、はい、プロレスラーになるっていう、そのあの一番最初取っかかりは馬場さんのところか、はい、猪木さんのところか、はい、はたまたその国際プロレスがあったんでそこに入るかで、はい、1,2 年やった後に、はい、なんかチャンスをつかんで海外の武者修行に行って向こうに連れてってもらったら突如、はい、もうやめたっつってこんなところにいられない、もう俺はもうフリーになるんだってアメリカのプロモーターに媚び打ってでもうねでもう 5,6 年帰ってこなくて、帰ってきたら裏切り者のねちょびぎ履いたタコサクされて帰ってこようという人生計画だったんですよ。
すごいですね、もう10代からそういう
の、考えて、それでもう人財産作って、で50半ばで引退して、はい、余生はオーストラリアで暮らそうと思ったんですよ。それもまたね、当時で、今は知りません、僕は中学ぐらいの時はこう聞いてた、オーストラリアってあの四国の親玉みたいな形した、はいはい、こんな国ですよね、あそこ日本の何倍ぐらいあるんだろうかよくわかんない、あそこに僕中学の時点の話ですよ、はい、人間が住んでる人口は東京都ぐらいだって聞いたんです、はいはい、これはすごいじゃないか、はい、ということは自動的に土地が安い、はい、そうだオーストラリアのどっかわかんないけどものすごい広大な土地で余生を過ごしてカンガルーとかコアラちゃんと一緒にね、はい、いい感じで予想を過ごして、たまになんかオーストラリアにプロレス来るんですよ、はい、あの今のニューヨークのマイソンスキアガーデンでやってるテリトリーでやってるあのリンクス・マクマホン WW 今は E って言うんですけど、はい、昔は 3WF って言ってね、はい、WWF そのさっき言った人間発電所のブルーのサンマルチノさんがいたところですね、はい、あその団体が時々あのオーストラリア公演やってらっしゃったんで、はい、時々そういうところでね、あの野球ではマスターズリーグみたいで、ね、時々出てみようかな、で日本にも時々里帰りして三団体どっかで悪役で出てみようかなって、こういう人生計画だったんですよ。どんな人生計画、真面目に、まあ、本当に考えてましたからね。だけどその先輩のね、はい、あの僕より1年先輩の男がね、あの新日本プロレスにね東京に受けに行ったんですよ、はい、そしたらもう僕より体格もいいし、はい、その後彼はね花園高校に行きましたよ、ラグビーの名門の、はいはい、でテレビで中継も見た中でちゃんとレギュラーになってましたからね、その彼がですよプロレスラーになろうと思って行ったら値上げて帰ってきたんですよ。リュウジ波じゃないよと、ヒンズースクワットとかね、ダンベルとかなんか相当やらせるわ、うん、山本小鉄さんってね、はい、いらっしゃって当時、はい、猪木さんはね直接そのあんまり指導されないんですよ、はい、一番最初に門を叩いたら、なんだレスラーになりたいのかって言ってその対応してくださるのは山本小鉄さんだったらしい、はい、でよしじゃあまず入れるか入れないかそのちょっとそこで腕立て伏せやってみろとかヒンズスクワットやってみろとかこのダンベル持ってみろとかってそんな感じなんです、はい、それがもう波んじゃない感じなんです。でもうその死後期間はもう大変、今だったらちょっと問題になるようなね、それちょっといじめじゃないのかとか過酷すぎるんじゃないかとか、うん、そういうやつなんですけども、なんか当時はもう許されちゃうんですね、はい、で何人もみんな逃げてから、はい、義道山なんかもっとすごかったらしいですからね、それでまあその、はい、ダメで、はい、これはダメだってことで進学するしかないのかなということで、はい、初めて、はい、あの勉強する気になったんですよ、うん、そして中学2年の後半からですよ、僕、塾とか、はい、あの、行き出してね、はい。それまでね、ククが縁やらやとだったんですよ。用いるって言ったんですよ、用いるのこと。万歳そんな程度だったんですよ。もうひどいですからね。授業の、あの、時間も、俺、塾のやつ出したりしてね、はい、むちゃくちゃな授業の受け方で、とにかく、こんな授業を聞いてる場合じゃない、俺は自分で分かったら出遅れてる、はい、巻き返せないとダメだから、こんな先生の話聞いてる場合じゃないと思って、一生懸命塾のやつをやってたりしてたんですね。とにかく巻きを入れたんですね、はいはい、学校の教科書も開きながら、はい、あの塾のやつもやってるというね、大変な、あの一日家に帰っても勉強ばっかりしてたんですね。もう必死のパッチで勉強しました。で、なんとかね、俺本当に頑張ったんだよね。相当ね、はい、なんか世の中が見えてきたんですよ。今までは俺ダメだったんだ。 でもそんな時にですね、はい、いろいろそのなんか今こんなのが流行ってるよとかね、はい、今こんなの今ブームだよとか、いろいろあとこんなとこができたよとかっていろいろ俺あんまり興味なかったんだけど、僕眠気覚ましで僕ラジオを深夜聞いてたんですよ、はい、いつも、はい、あの浜村淳さんのね、
あ、はい、
ヒットでヒットバチョンと行こうっていうのがね、はい、夜中何時か忘れたけど、まあオンエアされてたんですね、はい、大阪のどこの曲だったかもう忘れましたけど、それが好きでね、はい、毎回その映画を一つピックアップされて上手に説明されるんですよ。それを横でなんとなく聞きながら勉強してたんですね。もういろいろ僕 もう頭が冴えてたから当時若くてね、僕はこう勉強しながらこの浜村淳さんのラジオを聞いたら、
はい、
その突然そのよくその街で時々なんとなく出始めてたあのラロ・シフリンさんの音楽がね、はい、流れ出したんです、
はい、
うーんバンバン、皆さんこんばんは、浜村淳でございます。今日は来年のお正月に公開されますワーナーブラザーズプレゼンツ、これがすごいですね、まだ誰も知らないと思いますけど、ブルース・リーさんという方です。この方が主演されておりますエンター・ザ・ドラゴン、放題を模様ドラゴンと言います。この方ですね、実はこの公開される3ヶ月ほど前に不慮の死を遂げられまして、もうこの映画が公開されること彼はご存知ないんですね、まあ、この映画どういう映画と申しますと説明して、はい、なんだかなと俺で聞き出して、はい、これ俄然ね興味深くなったんですよ、はい、で友達がまず学校行ったら早速見てきたやつがおるんですよ、はい、いよいよその年末になってね、はい、あれ受験ってね2月ぐらいですよね、確か年明けてすぐぐらいですよね、はいはい、あれでも「燃えドラゴン」って俺がその中学3年生の最後の冬休みにね、はいはい、公開されたんですよ。まさに勉強一番、はいはいはい、もう大詰めでしなあかん時にね、今まで何の誘惑にも負けなかったのに、あの浜村淳さんのあの解説に心ときめいて、はい、ブルース・リーって何ぞやということでね、友達が見たと、
はい、
ガゼンそいつの説明が面白くてね、はい、あちゃって言うんだよと、なんかね、で顔が松田優作さんみたいな顔してるっていう、え何それと思って、とにかくちょっとね見てみようと思って、はい、あの時ねなんか俺映画もほとんど見てなかったのに、はい、もう映画もともと好きだったんだけど、はい、映画を見るの中断してたんですよ、はい、で松竹のねあの京都の松竹座ってあるんです、新京極に、そこに見に行ったんですね、はい、あの授業ちょっとあの勉強中断してね、はい、まあねとっかかりのあのオープニングですよ、今から考えるとあのサモハン・キンホーさんとのあのオープニング、
はい、
度肝抜かされてねこれ何やこれと、あのパンツ一丁でオープンフィンガーグローブ、
はい、
びっくりしたね、あの最後にあのお坊さんが手をこう上げてると、はい、そこをかいくぐって爆竹切って最後バーンと消えていくんですよ、はい、びっくりしたね、んじゃと思って、もうね、がぜん、そこからブルース・リーだって、浜村淳さんも2週間に1回、まあ、各週ぐらいでね、なんかの映画を言いながら、また次はブルース・リーの話をしはるんですよ。がぜ
ん
ブルース・リーが世の中で入り出してきて、で、そうするとですね、集英社とか、近代映画社さんとかが、はい、スクリーンと労働省って本出してらっしゃって、もう波に乗らなきゃいけないってことで。普通今までやったらラランドロンとか、はい、ねオリビア・ハッセイさんとかそんな人の特集ばっかりだったのに突然ブルース・リーの特集ばっかり、うん、これが面白くてね、そのいろいろとこの情報が入ってくるわけです。日野浩一さんっていう方がいらっしゃってね、
はい、
あの日本映画ペンクラブ協会の方のね、はい、あの方が主にその専門でブルース・リーのことを担当されててお書きになるわけですよ。面白くてね、興味深いことがいっぱい出てきて、そうするとその彼のアメリカ時代の話が出てきたんですね、はい、彼はそのジークンドゥという道場をまあ経営してて、はい、でそうしてそこに生徒さんでハリウッドスターがたくさんいて、でその後だんだんハリウッドの方に行くようになってアクション指導をするようになったと。バットマンとかあとはその、うん、映画で言えばジェームス・コバーンさんの電気フリントとかね、ね、おアクション指導アクションディレクター、ちょっと待てよ、身近におったんだと、
うん、
親父やと親父は後々役者辞めてタテシやっとったんでね、はい、おそうかと、 これはまたブルースのサクセスストーリーが書いてあるわけですよ、はいはいはい、もう今度はもうガラセンで、今までその親父の業界は嫌だったのにね、はいはい、ブルース・リーによってねおもろいなとこれはもうハリウッドやと、もうプロレスラーは無理やから、もう再びまたブルース・リーになるんだと親父と、高校は行くけども確かに高校出たら俺ハリウッド行く、お前アホかあのな天下の三船敏郎さん知ってるやろと、あの人でもってしてもずっとハリウッドでスターに、ね、なって向こうに住むってなんてことはまず無理なんだ、はい、時々しか行きやらへんやと、それがお前やったこともない人間がいきなり入るとあるわけないやん、いいやいいや俺は行くんやいてね、固くでもまあ分かった、とにかくうちの親父が言うわけ、その気持ちは分かったですから、ね、それやったらまずは身近にな、はい、現役のスターがなおるやろって、はいね、お前も小さい時から知ってるな、倉間天狗のおっちゃん、はい、荒川先生のとこ行って、はい、時々学校休みの時だけね、カバン持ちやったりして芸能界ではどういうとことか、はい、改めて知れと、お前小さい時は足散々連れて行ったやろと、まあ知ってるとは思うけども、はい、そういう気持ちでは見てへんかったから、もう一回一から見直し見たらどうやってことで、で嵐山の先生のうちに連れて行ったから、はい、まあそういう経緯なんですね、はい、万歳、大体分かっていただきましたでしょうか、はい、万歳、ブルース・リーなんです、
はい、
あの方もね自分の将来というあれ知ってます、あの何年後にはこうなって何年後にはこうなって何年後にはこうなるってね、その彼はその自分の 人生で 何十歳までには、はい、その何億ドル 何ドル、要するに日本で円で言えば 何億稼ぐ、はい、必ず俳優になってみせると、はい、あの言うてはるんですね、はい、自分の自伝かなんかに書きあったんですね、はい、ほらこれやと、俺もそうや、絶対なってやるんだと、万歳なかなかやってみたら厳しいです ね
ということで嵐寛寿郎先生のところに、
はい、
はい、
それでまああの先生のところに行ったら、
はい、
おじゃりって僕のこと、あの山本龍二とか龍ちゃんとか龍二とか死ぬまで言ってもらえたんですね、とにかくちっちゃい時からね、もう例えばうーん小学、僕の記憶にあるのは小学、まあ、その前からしょっちゅう行ってたんだけど、当時木屋町に住んでらっしゃって、はい、一回先生芸能界少しちょっと考えるところがあって引退されたんですね、うん、で、木屋町お池上がるや、木屋町お池上がるのと、あの浜村っていうカタカナで浜村ってこう顔になる、浜村中華料理屋があるんです、はい、その向かいのところでね旅館やってたんです、あの床とか出せる鴨川のところで、そこで旅館をやってたんだけど、はい、そこで旅館をやってらっしゃる頃に俺ね、なんかね小学校入る言うてね、あのランドセルの姿を見せたいってうちの親父が言うて、はい、俺を連れて行ってくれたことがあるんです、はい、その記憶が一番最初なんだけど、僕の先生とも思った、はい、しっかり喋ったね、あの、まあ、その前から何度も何度も数え切れないくらい親戚だから会ってるんだけども、はい、それがもうはっきり記憶にしっかり残ってるやつで、で、まあ、それから以後ずっと親戚の子供ってことでチャリチャリって言うと思ってて、はい、でそのなんか今回 その訪ねてきた、その時は嵐山の阪急嵐山の終点の駅のすぐ横にちっちゃな、まあ、一番最後の晩年のお家があったんだけど、そこにまあ訪ねていきましてね、で、まあ、こういうことでとにかくハリウッドを目指してあの役者をやろうと思って言って、まあそのね、一番最初の取っかかりとして、まあ、芸能界ってどういうとこかっていうのを改めて知った方がいいってことで、まあ、来たんですって、で付き人やらせてくださいって言ったら、わしらの頃と違うてなっつって、今はあの中卒はあかんでって、ちゃんと学校は出やって、できたら大学部も行った方がいい、日大行けって言われました、一回日大行けって、いやあの大学は行く気ないんですけどあのね、ああまあここぐらい開けなあかんな、で境にずっとあの掴んで、境に京都でもしくは大阪で、はい、たまたま砂利が夏休み冬休み春休みタイミングがおったら、はい、あ手伝ってくれるかって言ってくれたんです、 手伝わさせてやるよって手伝ってくれるかって、はい、優しい人ですよ、ね、それであもうありがとうございますって、はい、でまあタイミングが合う時だけねあの付きさせてもらって別に何ができるわけじゃないからほんまに、まあ、お年召してらっしゃったからあの手荷物持つぐらいさ大きな荷物ね、はい、カバン持ちってやつですよ、はい、それであとはそのまめに家に行くようにしてね、はい、で先生のご都合のいい時に家にお邪魔していろいろお話伺おうとかでまた先生の、まあ、ちょっとこう気分が乗った時は逆にお誘いもいただいてねあのお食事連れてってもらったりとか、うん、あそんな感じでねお付き合いさせてもらっただからであの方多分生きてたら僕のこと弟子だとは言いませんね、うんええ、単なる親戚の子やって言わはると思います、うん、僕はいろいろ学んだんで師匠やと思ってますけど、はい、あの方自体からすると僕は弟子だとは思ってもらえてないと思いますよ、うん、あくまで弟子はやっぱり身をもってちゃんと教えた人やと思いますから、うん、うちの親父だとかあの、まあ、他にも 何人もいらっしゃるんだけど あの方たちは確かに弟子だと思ってらっしゃるんだろうけど何ていうのかな叱られたことも何もないんですね、うんうん、ただあの仕事の現場ではちゃんと先生って言ってましたけどね、はい、うんでなんかあのスタッフの方にもうちの弟子出すとは言ってくれてはりましたけど心の中では弟子だとは思ってないんじゃないかな微妙ですけどねこれはね、うん、いろいろでも教えてもらいました、はい、本当に、
うん、あのリュウさんの著書の中でもあるんですけども、
はい、
あの街中を一緒に歩かれてて、
そうなんです、まあ、街中というかあの先生 あのお家にまず行ったりして、はいお迎えに行ったりしてで現場まで行くときにね、うん、あとは、まあ、撮影所の近くでちょっと、まあ、足弱ってはったんで、はい、できるだけ歩くようにしてはったんですね片平の辻という駅があるんですけども、はい、嵐電の、はいまあ、そこの前に三条通りっていう、まあ、道路が走っててそこで降りて東映に行くか松竹に行くか、まあ、大映に行くかということ、はい、僕らもそんな感じなんですけどでそこで、まあ、タクシーがそれ以上入っていくとこの細い道で無理やり入っていくことはできるんだけどもうここでええわってことで、はい、あとはもう僕はそこで待ってるんですよ、はい、あの道でね、はい、でカバン持って先生がまあゆっくり前を歩きはるわけそうすると撮影所って時代劇ですから朝早いですし、まあ、時代劇じゃなくてもコマーシャルの仕事とかでも朝早いですからそうするとあの京都は古い家屋が多いんで、はい、あの水洗便所のトイレのついてる家がまだ少なくてね、はい、僕らの若い頃はポットン式というやつ、はい、バキューム缶がね取りに来はるわけです、汲み取りね、はい、あの朝ね、
はい、
あの
取り来ます、
ね、長いホースでね、はいはい、取りに来はるでしょ今あんまりあんな見ないねあのああいうものね
最近そういう
もの
ないですね
ないですねであれをこう見てこう先生が僕に聞きはったんですよ、はい、ジャリーっつってあれを見ろっつってあバキュームカーの車ですねそうや朝早うからなあえてみんな組み取りに来てはんにゃここで質問はい何ですかわしとあの方とどっちが偉いと思うって聞かれたんです、うん、いやもうそれはもう先生の方がはるかに偉いんじゃないんですかって答えたらブーペケバツバッテンあっちかいって言われましたね正解はあの方たちの方が偉いんやえなんでですかって聞いたら映画よう聞け芸能界っていうところは生活必需品じゃないんやと、うん、水道ガス電気あといろいろある消防救急車絶対なくては困るもの、うん、電車バスいろいろある飛行機、船、いっぱいある。あと、食べるもの。なくてはトイレットペーパー、便所。なんでもそう。でも芸能界は別になくてもいいじゃないですか。そこなんですよ、先生。わしらは、要するに、芸能界っていうのは、あの方たちがお休みの時に楽しんでいただく余暇なんだよ。わしらは、あの方たちの余暇にならなかった。けどな 最近の芸能界のやつらはとかく余暇を忘れてマスターベーションしとるやつが多い、はい、映画マスターベーションはしたらあかんねん。あの人らに気持ちをなってもらわなあかんねん、はい、マスターベーションする役者だったらあかんぞって言われました、はい、っていうことですね。あの方たちの方が偉い、うん、で余暇になったところで喜んでもらったところで偉くなったと思ったら大間違い、うん、やっとあの方たちに手叩いてもらえる程度なんやと言われました、うん、偉くなったわけではないと言いました。軌道線払っていただけるっていうことだけで偉くなったわけではない、うん、ありがとうございますって言わなあかんにはまだ言うてありました。とかくそうじゃない奴らが多い、分かってもらわない奴には分かってもらわなくていいというね、わしらだけが分かってたらええねん、それは大きな間違いやって言ってました。だからその映画評論家の人に褒めてもらったりするのは先生、うん、全然嬉しくないんです、うん、賞も全然嬉しくない。いろんな賞はありますけどね、先生は1個しかもらわなかったけど、まあね、それはありがたく頂戴されてましたけれども、先生は一番嬉しいのは大衆の皆さんに喜んでもらえること、うん、あの方もともと歌舞伎の方なんで、はい、関西歌舞伎の方ですよ。歌舞伎ではあの初志貫徹できなかった方ですから、いろいろ未練もあると思うんだけど、でも言うてありました、やっぱりわしはもう芸術関係ない、鞍馬天狗、はい、むっつり言うもん、うん、ああいうものを やらせてもらえたことが自分の人生の誇りで、賞、うん、よりも子供たちの面子になれたことが自慢なんだって言うてありました、はい、未だに僕はあのそれは僕もずっと続けていこうと思ってた、うん、その気持ちをね、僕もそうありたいと思ってますね。万歳。
その当時はやっぱりその意味がいまいち
よくわからなかったですね、はい、でもだんだんこのやってきて、はい、やればやるほど先生の言うてあることが分かるようになって、あのね、分かってくるとね、役者も裏方さんもそうやと難しいことやりたくなるんですよ。あ、難しいこと、はい、だけどね、そうなるとねお客さんはついてこないんです。あ、一歩リードするだけでもついてこないですよ、はい、半歩なんです。ためになったな、鞍馬天狗という映画はね、子供向きの映画ですよね、はい、あれを見ることによって歴史を学ぶんです、幕末の、うんうんうん、まあちょっとあれ小沢一郎さんの方はどっちかというとちょっと新選組が悪いなってますけどね、うんうん、でもそこをまた最初に基本しといて、あた改めて大人になってからもう一回新選組側から見てあげると、あれほど悲しい人たちもいないんですよ、うん、どっちも悪くないんだあれは、うん、ものすごく悲しい、日本の悲しい歴史ですよ、あれ。僕はそう思いますね。鞍馬天狗の中でいろんな学ぶことがありますね。うん、だから鞍馬天狗、鞍馬天狗が言うじゃないですか。その力を見開いてほしいんやと。近藤さん、日本の夜明けは近いんですよ。ね、日本の明日のために共に力を、ね、尽くしましょうよっていうのに、はい、近藤さんはね、やっぱり幕府側ですから。はい、何をこしゃくなとこうなるわけですよね。悲しい物語です、うん、まあ、そこに杉作という少年がいて、はい、孤児なんですね、はい、孤児、ここが問題、ここが軸なんです、はい、ね、要するに昔は金がない貧乏だったりすると学びたいものも学べない、はい、だけど新しい時代は親がなくとも金がなくとも国がちゃんと助けてくれて、はい、保護してくれて大学まで行ける世の中になるんだよと、今それを一生懸命しようとおじさんたちは頑張ってるんだという、あの映画は僕は立派な映画だと思いますね。学ぶ、そういう、そこですよ、娯楽だけど学ぶところがいっぱいある、うん、先生はそれをもう原作者があかんっていうまでやってはったんですね。もう僕は立派だと思いますよ。
あの原作者の方が一時期、
おさがり二郎さんがね、あの怒りはってね、あのあまりにも木と切りすぎると、はい、あの横浜にね、氷川丸泊まってるあの公園、なんでしたっけ、山下公園か、あの氷川丸が泊まってるところの、あの海沿いの細長い公園のね、先っぽにね、小さらぎ二郎さんのね、あの記念館があるんですよ、はい、俺ちょっと行ってみたんですよ、はい、やっぱよっぽど先生のこと嫌ってたんだね。鞍馬天狗いっぱい出てくるんですけど、はい、嵐寛次郎一枚も出てきませんでしたからね。切られてんじゃないと思いますけどね。でも僕は先生の言いたいこと僕は好きやな、ああいうその娯楽なんだという、ね、はい、でもこうも言ってありました、でも 娯楽は難しいんやぞ。娯楽になる、娯楽ってみんな軽く見るじゃないですか。芸術っていう言葉だけでちょっと上に見るじゃないですか。でも娯楽に なろうとしてでもお客さんが喜んでくれへんかったら娯楽になれないんです、はい、娯楽になってちゃんと興行も売ろうという、これはなかなか難しいこと。うーん、だから映画いっぱい作るけどやっぱりこける映画たくさんあるじゃないですか。娯楽になろうと思って作ってても当たる映画はなかなかないんやってことですね。娯楽になろうとしても娯楽になろうとするのはなるのは難しいと言ってありました。バンザイ。僕は先生のそういう基本、ものすごく基本ラインが好きなんですね、はい、あの方も歌舞伎の方ですからね、はい、さっきも言いましたけどやっぱりあの初志貫徹できなかった方ですから歌舞伎で座長になりませんでしたので、はい、あの方は女方だったので、はい、ああいうところで世襲制度があって、うちはあの、はい、羽村屋というね、あのそんなに大きくない歌舞伎の一門なんです、はい、だからどうしても女方で行っちゃうんですね、はい、で先生は嵐若田優っていう名前であの女方ばっかりやってはったんですよ。だからそのいろいろ歌舞伎でやりたいこといっぱいあると思うんです舞台で、はいはい、だけどそれをやったところでどれだけお客さんが来てくれはるんやと、うん、それよりも確実にお客さんが来てくれるクラマテンがやった方がええというね、うん、その中で自分のその喜びを、うんうん、人に喜んでもらえるということで十分気持ちがもう満足できるその役者になっていきはったやと思いますよ、はいはい、僕も自分で、まあ、ポルノ映画ではあったけれども、はい、映画館で日活新東宝大倉さん随分やらせていただきまして、そのどこの誰かもわからん見知らぬお客さんがわーって喜んでくれてあるのを自分がこう袖の方ですか後ろの方の客席で見てると嬉しかったですもんね、うんうんうん、何よりも嬉しかったけど身内の人が喜んでくれるよりも全く赤の他人がねもろてあげて喜んでくれるのはもう、はい、涙出るぐらい嬉しいですよ、うんうん、あーこれを言ってはんやな先生はと思いましたね、うんうん、分かってくれる人はねほっといてもついてきてくれるんですよ、はい、あのマニアは、
はい、
マニアじゃない人をこっち向かさなあかんのですよ、これが娯楽なんです、はい、マニアはだからね、そんなこと言ったらまた怒られるテアトロとかね、ダカーポーの人はほっといたらいいんです。トースポー読んでる人はこっち向かさなあかんのです。トースポーマニアックかな分からへんけど、まあそういうなんか一般ものね、だからテレビつけたらね、はい、普通のチャンネルをすぐ見る人、
はい、
そんなんを嫌って MXTV とかね見る人はダメなの。そういうのを相手にしたらあかんのです。あまんのじゃない5時に夢中とかあんなん見る人はダメ。そんなん見てる人は普通に夕方のニュース見てる人はこっちのことだ。ああいう5時に夢中とか見てる人はほっといてもついてきてくれるんですよ。わかるでしょ。俺それを言うんですよ。
常にアンテナ
張ってる。でも僕の周りにそういう人が多いんですよ、はい、MXTV の5時に夢中を声なく愛せる人が僕を愛してくれるんですよ。それダメなんですよ。僕はちゃんとねイブニングジュースとかそういう人にこっち向いてほしいんですよ。まあ原因は僕にあるんですけどね。難しいとこなんです。
本当そのバランスって難しい。
難しいんですよ。あくまで僕はね、はい、僕はマニアックだって言ってますけど、本当の本当はマニアックをベースにしてあの普通にあのポピュラーの方に行きたいんですよ。とっかかりなんですけどね、あまりにもマニアックのとこでね目立ちすぎちゃったんですよ。
あのハリジューの話ちょっと伺ってもいいですかね。
先生と、はい、あのそのいろいろねあの家でね、はい、例えばあの鉄板焼きとかをしていただいたんですね、はい、じゃあいい分かりなさかいなもっと食え、
はい、
おい茂子おばさんの茂子もっと肉壊したれとか言って言われるんだけどね、あのお肉好きだった
から、はい、
それで難波にね、
はい、
あのハリジュウって言ってね、はい、あのすき焼きのね有名なお店
今でも
ありますよ、ね、ハリジュウ、はい、あの御堂筋と道頓堀が交差してるところの御堂筋側のところにある、
はい、
行った方がいいですハリジュウで電話いただいてね、ジャリーって今日な安井坂にハリジュー行くか、おいよ連れてくださいよ言ってね、それで嵐山の家までお迎えに行って、普通あんな大スターやったらね大阪まあ遠ければ東京横浜間ぐらいかな、そのぐらいの距離ね、タクシーかまあマネージャーさんの運転とかそんなんでしょ、 違う先生、本当にね、あの庶民のあのスターさんっていうか、もう庶民のアイドルっていうか、そんな感じで、はい、こう人に見られたいんですね、
はい、
で、まあ阪急電車の嵐山の終点の駅が近かったからだけど、阪急電車乗るんですよね、
はい、
で桂いうところで乗り換えたらね、はい、当時急行しかも乗り換えられない、
はい、
今は特急止まるんですよ桂、当時急行しか、急行で今度は大阪まで梅田まで行くんですよ、お父さん止まるんですよ、はい、その平気なんですよね、じゃあいい阪急でな大阪まで行くぞ、ナンバーまで京さん乗り換える梅田でさらに乗り換えるんや、地下鉄に行ったらええにゃあへってな、いっぱいいろんな人に見てもうてな、今日電車であらかん見たぞって言うてもらうんや、
あ
そしたら家帰ったらな、若い子らはなわしのこと知らんやろ、ね、な今度わしがテレビ出てほらお母ちゃんこのおじいちゃんに電車でおったんやって言ってたんや、この間と、あこのおじいちゃんテレビ見たことあるわってな、そしたらそこでアラカンという名前が、顔と名前が一致するわけや、なんてわしはファンを増やしてるわけや、せこいわけやないぞってなって、どうかなと思ったけど、
いやでもすごい一理ありますね、
本当にその通りやと思ってね、うん、梅田駅に着いたらね、ちょうど梅田駅の横にもう今はないんですけど、新宿にもあった新宿コマと同じチェーン店で梅田コマ劇場ってあったんですね、
はい、
でそこで片岡千恵蔵さんがあの1ヶ月公演してらっしゃって、
はい、
でそこにですね、いや違う鶴
田
浩二さん、鶴田浩二さんが特別あの1ヶ月公演してた、はい、鶴田浩二とそこにあの片岡千恵蔵さんが出てらっしゃったんですね、はい、それからふっとそれを見た時に、もともと歌舞伎時代の仲間ですからね、はい、あ千恵蔵まだ舞台できんか、確かに1ヶ月公演昼と夜と1日2回やっとんにゃ、専門用語で昼やって昼やっとんにゃ、はい、お久しぶりに坂に来たついでや、ちょっとおで行こうかって言わはったです。若い頃はね、はい、散々私ってあれちょっと北岡さんに身内の人の気があったようだけど、ちょっと正直あんまり好きくない間柄だったらしいですね。千恵さんの方はどう思ってあったかわからないですけど、うちの先生はちょっと嫌ってはったんです、千恵さんのことをね。どっちかっていうともう撮影時でも楽屋の行ったり来たりしない、もうブツーンともう、
まあ、距離が
距離を置いてあったんですけど、やっぱり晩年自分が年取って弱ってきて、
はい、
ああライバルの千恵蔵はまた舞台できる、デビューが同じなんです、うん、映画界の、
はい、
歌舞伎時代はもう散々ちょっとね、いろいろ裏事情ある間柄なんです、はい、それでそのなんかやっぱり自分がやっぱ老いただけどあいつはまだできるんだって時、もうその悔しいとかそんなことよりもわーってなんか先生の方が丸くなってきはったよね、会いたかったやろな、で会いに行くっていうわけですよ、
はい、
でもあの辺のクラスの人は会いに行く時はもう何日も何日も何日も前に、何月何日の何時の部の前にとか何時の部の後にあの伺わさせていただきます、はい、事前にね、はい、連絡を入れるものなんですよ、はい、あのそうでしょ、偉い人って総理大臣だって、ね、はい、よって会いに行ったら怒るじゃないですか怒るとか会ってもらえませんよ、何日も何日も何日も前にちゃんと事前に向こうに伝えるじゃないですか、はい、それをいきなりよって言って行った行くって言うんです、それは僕ちょっと待ってくれって言って梅田の喫茶店で先生を待たせて、はい、待たせてね、それであの楽屋の方に行ってあの楽屋口の人に言うたらね、みんな向こうびっくりしちゃってね
そりゃそうですよね、
このままあかんって言うと思った方が僕いいと思った、無理ですよね無理ですよねって俺言うたんですよ、だからちょっと待ってくださいって言ったら連絡が返ってきて、千恵蔵先生の方の方から会うって言われ会ういや偉くなったと思って、で喫茶店戻って出たって会うって言うたりました、せやろ当たり前や
もうと思
って言って行ったら、まあねすごい臨戦態勢で待ってはって、はい、ああすごいお付きの方がいっぱいいらっしゃってね、そうするとやっぱり千恵蔵さんも長らくうちの先生に会ってんかったから、あのそこまで弱ってるとは思ってなかったんでしょうね、うん、あのテレビではいつもボケた感じでボケたふりをしてると多分千恵蔵さん思ってはったと思うんです、はい、もうその抵抗胸で組んでね、あの大きな顔でね、 太郎バンダみたいな顔でねいてはりましたよ。
うん、
危ねえや。
いきなり現れて、どうして？
そしたら先生が、違う！あんた元気やな！まだ舞台1ヶ月できんのか！いやー、大したもんや！昼と夜、2回1日やって、1ヶ月できんの！
あ、なんとかおげさまで、老体に夢中ってやってるよ。
大したもんや。やっぱあれか、あっちの方はもう、やめたんか。
い
や、あれまだやってるって言われて、
あのちょっとまずい話ですけどね、はい、当時はあの、はい、よくて今はダメなやつです。はい、ください。はい、いろいろなんか元気になるやつです。
疲労がポンと飛ぶというのは、疲労がポンと飛ぶかっていうやつです。まずい。それをね、うちの先生はこよなく愛してたんです。いや、うちの先生だけじゃなくて当時の方たちは、
まあそうですね、
ほぼみんな愛してた、はいはい、ね、それをしないとその持たない。
はい、
1ヶ月で相当な本数取ってあったんですね。はいはい、音のない時代はもう、ね、静かにしてくださいっていう必要がないから、はい、どんどん撮る、はい。テレビもないから、もう映画が当時のいろいろその映像の娯楽のもう王様でしたから、1週間に1回ペースでから、
はい、
月に 4回番組が変わるという、そんなような感じ。3分か4本撮るというね。そんな感じでやってますから、もう現場は大変でね、はい、ほとんど完全徹夜でやってる。はい、完全徹夜が、持つためには何をするのかっていう、そういうあのいい感じのね、はい、ドラッグなんですね。はい、万歳。それを今でもやってるかと、はい、あの千代先生にお聞きされたわけですよ。はい、そしたら千代先生がん、びっくりしてね、顔、なんちゅうこと聞くんやと、みんなの前で、なんちゅうこと、もうみんな横にいる人みんなクスクス笑ってるんですよ。みんなクスクス笑ってる。でも大きい声で笑えませんからね。でも笑うから言ったら千代先生がね、耳元で、ね、聞こえました。
もうやめたって言ってました、ね。もうやめた。
そうか、やっぱりや、せやさかにそんな元気なんやって言ってね、ふうふうって言って、で、あのね、要するにその千代先生も、うん、夜の部見ていくんだろうって言ったら、え、いや忙しいんや言ってね、あんたの元気そうな顔さえ見たらそれで納得したいってね、おいチャリ行くぞってね、とっとと帰っていくんですね。千代先生とかあの梅田駒川は何やったよなと思ってると思いますよっていう話です、ね。万歳。いい感じ
で、ね。すごいですね。弓薫さん結構お好きだった。
あのですね、まあ、あの最後の奥様、先生がですね、ちょっと倒れて、ちょっとこうもたついた時にですね、あの自分のところのご親戚の方をですね、はい、ひとしきり家に呼ばれたんですね。はい、でまあ、どんちゃん騒ぎみたいに、まあ、師範、僕はその現場にいたわけじゃないですよ、はい、茂子おばさんから聞いた話ですけどね、はい、あの先生の妹さんなんですけど、なんかその横で寝てんのに、そのやっと退院できて家に帰ってきて、まだ安静にしてなあかん状態の時に、うわーってこのその最後の奥様が親戚の人を呼んで、まあなんかうるさくしてはったそうなんです。で先生がちょっともう短気を起こしてね、家旅館ちゃうぞ、
うんうんうん、
病人が寝てんのにやかまして寝てられんやないかと、出て行けって言われた。そしたら、まあ、その言葉を待ってはったような俺は気がするんですね。下の世話すんのね、いろいろ嫌やと思うんです。そのまあ、何人も奥さんとか一回シャーターしてたけど、その木屋町の当時の奥さんの人もその別れ際にその きっかけになった言葉が、私は映画スター嵐寛寿郎と結婚したわけであって、時事無才旅館のおやすさんと結婚したわけがないと、ころ、まあ、大体そうやと思うんですよ。ね、だからまあきっかけやったと思うんですけど、あの言葉はね、聞いたかってなことになって、出て行けって言わはったから出て行くんですって言って、向こうも売り言葉に買い言葉で出てきはって、それ気になっちゃって、ね、離婚されちゃったんです。でもあれがそのなくて元気やったらね、はい、要はうちの先生が言ってたのは、次は弓薫やって言ってたんですで実際、
はい、
最後の舞台になった東京宝塚劇場であった、はい、 ヨラバキルゾ物語っていう舞台があるんですけど、はいはい、鞍馬天吾やるんですそれです で近藤勇がね財津一郎さんです。
あら、
あの現代劇なんですけども、はい、その撮影所が舞台の話ですね、はい、でその主演の撮影所の主演のおっさんでうちの先生が出てるんです、はい、でかつて その映画界が華やかだった時代に戻るんだっつってその主演のおっさんにもう一回鞍馬天吾やらせてやるという、はい、あの頃の映画をもう一度っていうそういう夢いっぱいの舞台だったらそれでその共演でね由美かおるさんで出会う香織ちゃん香織ちゃん先生今誰がいいんですか香織ちゃんとにかくね女の人が大好きな人でしたねモテるんですよ先生ね。あの黒柳徹子さんもね先生のこと大好きやって言ってくれてあってね優しいんですよ。威張らないしね気取らないし、はい、でこの人はと思うとそれはあのこう心開いてねそこらのおっちゃんみたいな感じで喋りはるんでね、うん、僕もそこが先生好きなところだったんだけど、うん、まあ、でそこにポツポツとやっぱり長いこと生きてきはった人生があってポツポツとねものすごい宝物みたいないいことを言わはるんですよ、うん、そこがもうたまらない魅力ね、うん、あれは多分同じ人キュンとなると思いますよ、うん、ふっとねふっと何かああただもんじゃないってところがあるんですよああなるほどなと、ね、僕とはまた違う攻撃方法で女の人に行くんですね僕はまたねちょっと違うんですけどまだーいなんですね芸は全然似なかったんですけど、はい、女好きだけは似てしまいましたうんざーい。いや山本以上男も好きやろという説があるんですけどねいいまずい
そうですちょっとこれかなりボリュームありますね
そうですか
先生のお話だけであ
まず
いいや疑問のお話とか伺おうかなと思ったんですけどこれまた大変になります、
ね、これもねいやいいですよ
いいですか
あの先生はですね、はいこれちょっと話が前後するんですけど、はい、やっぱりその歌舞伎の方で、はい、やっぱりさっきも言いましたように本当は、
はい、
あの方関西歌舞伎ですから、ねはい、奏で本中心ぐらい、はい、あれの蔵之介ね、
はい、
バレエやるのが一番花やと思うんですよ、はい、先生それできませんでした、はい、でまたいろいろとその難しい芝居でなんかやっぱり主役をねできなかった歌舞伎では、はいいわゆるずっと早くで終わった人ですので、はい、あとまあ映画でもやっぱりだんだんだんだんその鞍馬天吾ばっかりやってるとだんだんだん映画が分かってきだして5年10年ってやってくるとですねちょっと難しいものとかやりたくなりますよ僕もそうでしただんだんだんだんこの芸能界分かってくると、はい、芝居とか分かってくるとちょっと難しいものやりたくなるんですよ、はいはいでもそれをしなかったでも先生その時期がある頃にまだその何かそのはっきり娯楽で徹するんだという気持ちが固まる前の時代に、はい、若い頃ですね日本はあの悲しい歴史があって第二次世界大戦の前に日中戦争っていうのがあってね、はいはい、あの時の時点ですでにもう慰問隊っていうのがありまして、はい、あのなんだかフィルムっていうのは銀が取れるんで、はい、エネルギーの必要なものなんでね、はい、そういうものはあの当時日本は石油が取れない国ですから、はい、フィルムってとっても貴重なもので、はい、軍事ニュースに使うんだということで、はい、娯楽とかにはあんまり使えなくなってきまして、はい、国が仕切るって聞いた時に俳優さんはやる気のあるやつは慰問に行け言われてねで先生はその日中戦争の時に大陸に慰問に行ってるんですね、うんその時に、まあ、はっきり先生はあの何かその目指す方向が見えたとおっしゃるわけですね、はいはい、こんなもう日本から離れたはるか遠い異国でね、はい、誰がそのしかも戦争してる真っ只中ですよ、はい、お芝居とかやって誰か見に来るんかと、うん、ところがですよ人間って娯楽ないと寂しいんですね、うんうんうん、それであの天勝さんっていうねあの満鉄の社長さんですよね、はい、満州映画の社長さんでもあるんだけど 天笠さんのラストエンペラーでね、坂本龍一さんが演じてらっしゃいますけど、あの方のプロデュースでリコーランさんと一緒に嵐勘十郎が芝居を持って回るという大陸をね、はい、そういうのありまして、行って公演してる最中に、まあその加藤大輔さんのあの南の島に雪が降ると同じような状況があったらしいんですよ、はいはいはい、もう腕ない足ない、はい、頭包帯ぐるぐる、それなのに先生の芝居見に来てくれてあるんです。その時なんか先生何か余裕ぐるものがあったらしくてね、はい、どんちょうが降りて、先生ってね、うちの親父にも聞いたけど、やっぱり女好きやったから浅草なんかで舞台やったら、もうどんちょう降りたらすぐね吉原遊び行ってたんですその頃そんな言葉あったかわからないけど、アンコール、
はい、
アンコールとか、あとなんか鳴りやまない拍手で、はい、カーテンコールってあるじゃないですか。
ありますね。
一切やらなかったんですよ。もう終わったらおなごおなごおなごおなごってね、その頃は若いからそんなろれつもあれおなごって言うだけ、女女女女女ってね言ってはったと思うんですけども、その時に何かその大陸で何かその頭包帯だらけで悩しない、もう意識ももうなんか朦朧としてる人が客席で自分の芝居見てくれてるってなった時に、どんちょう降りた時にそのまま帰れなかったらしくて、もう一回ちょっとカーテン開けて幕開けて言ってね、はい、兵隊さんにセリフじゃない自分の本心の気持ちをね喋、はい、り出しちゃったらしいんです、はい、その大軍の皆さんね、お勤めで来られてる皆さんご苦労さんですと、の当時やっぱりなんかその言うたらあかん言葉がいっぱいある、この言葉にね、
はい、
規制が入ってる時代でね、はい、今のコンプライアンスよりもっと厳しい時代で、要するにその戦争は良しだという時代ですから、はい、その言うたらあかんことがいっぱいあったんですね、はい、でも先生その、ま、どんちょうを上げてその後にその客席の方にちょっと近づいていって、舞台の上からではあったけど、どうぞ皆様その無事に内地にお国にぜひ帰ってくださいって言われたりして、はい、国のために散るということが武学だった時代にね、はい、これを言ったことによってその憲兵の人もいっぱいあるんですよ、客席に。でその捕まえてたらどうぞ捕まえてくれと言われたそうですよ。だけど誰もやっぱりそれは捕まえなかったそうですからね。そのあの時になんで芝居とか映画とか娯楽歌とかもみんな含めてね、寄席もみんな含めてサーカスもみんな含めて、なんでこういうものがあるのかというものがね分かったような気がしたんやと言ってありました。まさにそれですよね。ええ、そこなんですよ。僕はそこを思うのね、いつも。先生は見たんだな、その瞬間を。僕も随分そういう、それ、そこまでのものはないけど、何度も、そういう、ありがたいなって思うことあります。評論家とかどうでもいいですよ。僕、大阪好きでね、西成好きでね、はい、家ないんですよ、はい。仕事もないの。月30万稼ぐ人はいいんですよ。あの人らはどんなやろ。3日間飯食ってへんとか、1週間ぶりにやっと酒飲めたとか、そんな人ばっかりやるとこで、そこでね、もう直旅入ったおっさんがね、おうって見ず知らずのおっさんですよ。おう、あんた、山本、何や言う、山本隆二や。山本隆二隆二。なあ、よう LA が出てる人やな。わしな、お前の絵が好きなんや、うんうんうんうん、って言うところあってね、ここも良かったですよ。わし字読めへんねん、
うん、
手高いな、洋画とか見ても分からへんねん、うん、けどな、字読めんけど山本龍二っていう字だけ読めんねん、ポスターで、
うんうんうん、
通天閣の下にな、エロ映画館業さんあるやろ、お前の名前が出てるとな、これは必ずエロってプラスおもろい映画やと、うん、思うて、お前が出てると、わし見に行くねん。あの当時ね、ポルネが1000円ほどするんですよ。あの人、月どれぐらい稼いであるのか知らんけど、1000円は貴重ですよ。
うん、そうですね。
酒飲んでご飯食って、あの街1000円でね、
2日は、いや3日は生きていける町なんです。その中の大事な大事な線を俺の名前が載ってるから言って映画見に行ってくれるんですよ、うん、嬉しかったね、うん、俺思わず手握ったもん、うん、大きにありがとうございます。ここの連続なんですね、うん、これなんですよね、これが喜びなんです、うん、芸人これで喜ばんな、もう死んだ方がいいよ、うん、評論家に素晴らしいな言われて喜んでるじゃん、それはもうマスターベーション以外何者でもない、うん、あの人たちそんなダカーボとかね、テアトルなんていう本の存在も知らないよね、その人がですよ、面白いって言ってくれはるんですよ、それはたまらないね、うん、そこなんだよね、僕そこが僕の心をキュッとくすぐるんだな、うん、それがあるからこの年までやってこれたんだと思います、うん、ええ、最近ちょっとやってへんけどね、やっぱりでもここで店やっててもそういう人のこの数珠つなぎのその先にあるもんやと僕思ってるんですよ、でもそうじゃない数珠つなぎ来ますけどね
そのダカポケの人来ますけどねたくさんね、はい、
僕そこはちょっとね困るんですね、いやでも本当思う、本当はそうじゃないんだよなと思うんですね、大衆娯楽でありたいんですよ、うん、僕は、
うん、やっぱりあれです、勘十郎先生の教えが、はい、軸になってる、
で動きは先生もう弱ってらっしゃったので盾とか、
はい、
それ所作は、はい、うちの親父はうちの親父も先生の弟子ですから、はい、孫僕はだから孫弟子にも当たるんで、はい、うちの先生よりも親父にチャンバラとか、
はい、
所作は教えてもらいましたね、うちの親父も言ってました、あの要その道歩いててしけもくをこう爪楊枝で刺して、はいはい、吸ってる人とかいるじゃないですか、あれを気色悪い、いや気持ち悪いなって思って見る人は肩着の一般の人なんや、
はい、
今度あんな役来るかもしれんと思って、ああいう人の一挙一投足を見なあかんやって言ってました、だから人を見ろって、
はい、
あと電車乗ってても混んでるなじゃなくて混んでる人の顔を見ろと、
はい、
熱いな鬱陶しいなっていう顔してはるから、セリフじゃなくて、はい、人をとにかく観察しろって言われました、うちの親父に、こうだから人を見るんですよ、そう、
はい、
で人のその真似をね、
はい、
真似したらあかんって言われた俺真似するんですよそこの辺が基礎になってると思います、基本に、
うん、でも龍さん本当あの声帯模写とか形態模写すごい、
そうなんですよ、
やっぱり学ぶは真似ぶから来てるってすごい分かるんですよね、
そうなんです、だからあのお芝居もねいつもその袖で見るようにしてたんですよ、
はい、
舞台あと撮影所行っても出番がなくても学芸でいじめられるから、ね、学芸だからいつももうね先輩よくない先輩にいじめられるからね、もう全く勉強にならない先輩ね、こんな風になりたくないっていう反面教師ばっかりでしたから、ね、関西弁のねひどい人ね、標準語ができない、ここはお江戸の八百夜町って言うてる始まる番組でね、ねおい聞いたかよとかこういうね居酒屋なんかでねなんか話をするところ始まるじゃないですか、はい、何でもよネズミ小僧がまた出たってよ、え本当かい、昨日あそこの屋敷によ入ったそうだぜ、こんなような、
はい、
そういうな居酒屋の客、
はい、
1,2,3 ぐらい、それがねおい聞いたかよ昨日なとかって、ここはお江戸の800円って関西から出てきた行商人か何かやったら知りませんよ、いきにいきにってね、うん、こんなところで油売ってる場合じゃねえ、仕事に戻らなきゃって言って最後消えてくるのに、あいきにいきにこんなところで油売ってる場合じゃねえやとか言って、それでどこがどこがで、どうやねん龍二こうやってセリフをもらえるような役者に早うなりたいやろ、そのためにこうやって標準語を覚えなあかんやでってね、どこが標準語やねん、そんな人ばっかりだったんだよ、もう楽屋にいたらねろくなことなかった、ね、そういう人に、ね、いじめられてるよりはうちの親父にアドバイス、うちの親父も大部屋の出身ですから、はい、とにかく楽屋にいたらろくなことないから、うん、セットどこかで撮影所広いからどこかでセット必ず撮影してあるから、そこには俳優さんが命かけて一生懸命の本番って言ったら一生懸命の芝居やってあるから、はい、これほどのね教科書はないので、はい、だから名優さんが来はったりしたら必ず見に行けよって、
はい、
に見ました。そこで、ああなるほど、ああいうふうにするんやなと。台本もあらかじめ読んでて、自分やったらどうするにするかなと思って見たりするとよりいい勉強になる、はい、自分の考えてる5倍6倍もう100倍ぐらいの上のお芝居をされるんですよ、はい、ああなるほどなと勉強になりましたですよ。うん、それが僕のまあ教科書みたいになってきて、10代のとこ、僕4年間大英京都にいたんだけど、はい、まあ、当時は大英京都撮影所で、詳しくは映像京都という会社にいたんですけども、はい、あれが僕にとっての大学みたいなんですね。僕22までいたんで、18から22、皆さんの大学でしょ、はい、あの4年間は僕は貴重でしたね。頭に来ることもいっぱいあったけど、あの当時は嫌で嫌でしょうがなかったけど、今ね、行っててよかったなぁと思ってます。ものすごいためになった。二度と会えない、二度と見ることできない、映画界の歴史上の人物が目の前で一生懸命芝居してはったのを生で見ましたからね。森重久彌さんと勝さんの二人芝居なんかはもう、たまらなかったですね。うまいなぁと思いました。はるかに上のお芝居でしたよ。小池浅尾さんも見ました。ね、すごかったな。刑事コロンボの声の下やと思って見たら、生で見るとすごいね。迫力がすごいわ。
おめえさん、おこそずきんの勝五郎さんだろう。
言ってね、小嵐文次郎さんにゲスト。
たら中村とさん、何かの間違いじゃございませんか。明日勝五郎なんてなっちゃございませんよ。いやー、俺の目は節穴じゃねえんだ。おめえはおこそずきんの勝五郎さんだよ。
芝居よかったな。琵琶湖のね、湖畔でね、撮影したんですけどね。いやー、驚きました。そんなものが生で見れるんですよ。すごいなーと思いました。
あの、長谷川和夫先生には、入った当初に。
はい、長谷川先生は、はい、うちの親父がとっても、まあ、うちの先生は弟子に厳しかったんで、はい、うちの親父は嵐寛寿郎先生の映画にはたくさん出てますけども、はい、ほとんど吹き替えか切られ役か、はい、もろてもちょい役なんですね、はい、しかもそっくりだったから、あの暴れの死って映画ではもう一人の荒勘になって出てきたりするんですね、はい、だけどそれをその、まあ、横で見てた長谷川先生がうちの先生に、まあ、歌舞伎時代の仲間ですので、それはあんまりやろっていうなことを言わはったらしいんですよ。ね、あの長谷川先生、優しい人ですからね。
羽村屋はん、いくら身内やから言うて、便利使いはええ加減にしなあかんえ。あんだけ頑張ってんねや、堺に。あの、長三郎いう子、あんたの歌舞伎時代の、いや、映画界最初に入った時の名前が嵐長三郎なんです。その名前をあげたんやろ、それやったらもうちょっと、役やらせてあげたらどないやねんって言ったら、うちの先生は、うちの道のことほっといてんか、お前に関係ないやろ、
それやったらわかった、あんたんとこの仕事がない時やったらうちの方の映画で使わせてもらってもええかって言って、
ああまあ、それは勝手にしたらええから
言うて、分かった、ほなそうさせてもらうわ言うて、大英で初めて撮る、その前に新東で撮ってらっしゃったんですけど、銭形平次が大英で撮ることになって、はいはい、あの一の子分でガラッパチ、はい、ね、八五郎ってやるんですよね。野村小堂さんの原作では顔の長い男っていうことになってるんですよ、はい、それでまあこれはもう原作にぴったりだとっていうことで、うちの親父を抜擢するんですね、はい、八五郎の役で。それでまあ長谷川和夫さんのようにはその後にも随分いい役で出て、はい、身内の映画では相変わらずそのキラリ役だったり吹き替えだったりするんですけど、はい、なんかそんな、なんかアンバランスな活動をするようになるんですね。でもうちの親父としてはやっぱり先生は先生で身内でまあいろいろと思うことになって尊敬してたけど、芸能界のその役者としての部分はその長谷川先生に随分世話になったんで、はい、まあ、僕も役者になるところで、いの一番にやっぱり先生の次は長谷川先生のところに 後で分かったんでは、うちの親父としても恥やということで、はい、何や佐々木小次郎の息子やったんか、もう佐々木小次郎っていう名前は芸名はこの銭形平次からつけたんです、
はい、
銭形平次の時に嵐ちょうもうだから嵐から出たと、
はい、
もう波紋に近い状態で出ちゃってるってことですよね。長谷川さんのところに行くわけですから、はい、じゃあってことでなんか好きな名前は一匹狼で戦ってる、
はい、
佐々木小次郎つまべ返しってことで、でも佐々木小次郎の字を次という字ですけど、はい、1、2の2にしてね、
はい、
一文字書いて佐々木小次郎という名前にしてデビューしたんですね、はい、再デビューですよね、
はい、
で新聞紙上では新人って書いてあったらしいです。みんなどこが新人やねん、何十年もやっとるやないかってみんなで言うてたそうですよ。、うん、だからそのまず連れていくってことで、大阪の新歌舞伎座で林雄一さんとあの万寿院長兵衛って芝居をしてらっしゃったんで、はいはい、まあそこへご挨拶に行ったんですけどね。そしたらもうあのテレビで映画で見てる長谷川一夫さんとはもう全然違っててガリガリでね、糖尿かなんかだったらしいですね、はい、晩年ね。でも楽屋ではねいつ死んでも不思議じゃないぐらい痩せ細ってね、点滴打って寝てはるんですよ、
はい、
でも、まあ、うちの親父が俺を連れて行ってくれて、そのもうしんどかったエラルに来てくれはってね、怒ってくれはったんです、
はい、
したら俺のこと見てね、おお、うちの親父のこと長本って言ってはったんです、はい、長本の息子か、そうか、役者になるって挨拶に来てくれたやな、あ、もっと近寄りなさいって手ギューって握られてね、ちょっといい感じの仕方なんでね。お目にかなったのかな、僕はなんか手ギューって握られましてね、なんか舐めるようなね、あの流し目線でね、
はい、
ちょっと見ていただいてね、いくつや、そうか、若いな、あのな、うちもこれは心に置いてねえけど、あんたにテーマを挙げる境を聞きやつ、このテーマを胸に置いて芸能界続けなさい、何ですかって聞いたら、舞台はお母ちゃん、映画はお父ちゃん、この意味が分かるまで続けなさい、けど道は長い境に飽きたらあかんで、なんやろなと未だに分かりません。でそれを後に、まあ、長谷川さんのお弟子さんである林雄一さんに、
はい、
僕使っていただいて舞台に出たことがあったんで、雄一、
はい、
さん、僕こんなこと言われたんですけど、雄一さんも言われたんですよねって聞いたら、はい、そんなことを言われたこともないと、口から出まされたかもしれない。その時の気分だったのかもしれない。でもまあその初舞台はだから名古屋であったんですけど、
はい、
長谷川さんの舞台はちょっとしんどいやろってことで、弟子の与一さんの舞台だったらできるやろってことでね、はいはい、そろそろこう慣れてきた頃に舞台もやってみた方がええってことで、21の時にね、あの名古屋の名鉄ホールとかでね、うん、ネズミ小僧次郎吉、
はい、
ね、子犬とネズミ小僧というタイトルだったんですけど、それに呼んでいただきましてね、それが初舞台になりました。その途中で先生死にあるんですけどね。
ああ、じゃあちょっとその話も伺っていいですか。うん、あの、うん、林勘十郎先生のところに行きますというか、あのお見舞いにまず行ったんですね。
うんうん、あのまず与一さんに呼んでもらうことになったんで、
はい、
桂病院で入院してた時から家に自宅療養に変わってたんで、自宅で寝てあったんですけど、はい、まあ、枕元まで行って、
はい、
明日から名古屋行ってきますって言ったら、化粧前持ってっかって言われて、あ、化粧前持って、部屋着はって言って、ジャージですけど、青か、役者の人間がジャージって何やねんそれはって言って、浴衣ないんかって、浴衣なんか持ってないですよ、浴衣で煽らなあかんがな、
うん、
で、あの先生のね、あの浴衣をもらいました。でも背中に大きく羽村屋とか、ね、 嵐感じる。そんなもん切れないじゃないですか。火薬で出てんのに。だからそれはもらったけど、あの、着てなかったんです。はい、で、あの、即席で買ったの、旅館のね、あの、浴衣みたいなやつ着て持って行ったんですけどね。でも、先生が死んだ後、与一さんからお許し得てね、
はい、
あの、着させてもらいました。
あ、
ね、実はあの、浴衣持って着てるんです。座長の俺が許すから後半はそれ着ていろって。
あ、
うん、で、あの、学園に呼ばれてね、はい、先生が死んだ時に、龍二帰りたいか京都にって、お葬式に先生の顔を最後に見に、うん、帰りたいですって言ったら、帰れへんぞって、
うん、
役者は親の死に目に会えへんもんや、うん、名古屋と京都は近いけどな、何時新幹線止まるか分からへんやろ、うん、そしたら舞台に上げる、穴開けることになる。お客さんに大迷惑や。また関係者にも大きな迷惑かけるから。先生も絶対怒ってへんから、
うん、
最後まで、千秋楽まで舞台続けることが、何よりもの先生の供養やでって言われて。で、今日はちょっと言うたるっつって、ね、開演前にね、みんなスタッフ、キャスト集めて、龍二がまあ、とにかく問いただしたら帰らんで最後までやると言うてくれてるから。後半、リュウジがどういう気持ちでやってるかっていうのは心にちょっと止め置いてやってほしいんやって。リュウジこっち来いって言って。幕が上がったらわしの座長の舞台やけど、まだ幕降りたまんまや。みんなの前で自分の今思いを言えって言って。もうなんか長い言葉で喋れんかったから、京都に帰りたいです本当はって言って。そうや、気持ちだけ、その気持ちだけ持って最後までやれって言って。だから僕先生の亡骸見てないんですよ。どこかで未だにどっかやるような感じで、
うん、
あの死に顔を見たらね、多分もうなんか本当に死んだなと思うと思うけど、未だに見てないので、ね、だからどっかに行ってはるみたいな、
うん、
あのなんか北朝鮮にさらわれた拉致された向こうでクラマテンを撮ってんじゃん。
あ、そういえば、将軍様は笑顔好きでしたね。
そうだ、まずーい